こんにちは、長野県安曇野市にカフェを営んでいるビーンズベースの赤澤です。よろしくお願いします。ラジオからご挨拶させていただきます。1年間ブログを書いてきましたが、カフェについてより知っていただくために声を使ってコーヒーやカフェについてご紹介させていただきます。今日のノートの題名、ご存知の方いらっしゃるでしょうか。今日はですね、ノートにブログを書かせていただいたんですけど、第2弾、合成コーヒーを作ろう、身近なものでコーヒーを作るカフェイン編でした。今回はこう、そのノートでね、書いた通りカフェインについてご紹介させていただきます。コーヒーに興味を持っていただくにはどうしたらいいか、印象的なコンテンツを発信しないといけないなと考えたんですよね。その中で合成コーヒーを作ることを思いつきました。こうスーパーとかコンビニに売っている食材を使ってコーヒーの味に近づけていく、そんなね、実験をしたいと思います。夏休みのね、自由研究の題材になることを夢見て、これからねブログとかアップルポッドキャストとか YouTube 投稿させていただきます。で、こうコーヒーと聞いて思いつく言葉って皆さん何でしょうか。僕はですね、コーヒーと聞いて思いつく単語、言葉はですね、苦いとか酸っぱいとか、味が濃いとか、コクがあるとかですかね。その言葉の中で苦いという言葉をなんで人が感じているのかっていうところにちょっとスポットを当てていきたいと思います。なんで苦いと思うんでしょうか、コーヒーは。例えばこう何かの成分が作用しているから人間がコーヒーを苦いと感じるのだよ赤澤くんって言われると思うんですけど、その成分は大体ね、皆さんが知っているカフェインなんじゃないでしょうか。その通りなんですよね。カフェインも確かに苦さの一部です。なので半分不正解ですね。カフェインも確かに苦味を先ほども言ったように感じる成分なんですけど、コーヒーの中にある苦味を生み出している成分はカフェインだけではないんですよね。カフェインはコーヒーの苦味の3割くらいしか作り上げていません。とりあえずこの第2弾はカフェインについてご紹介していきます。そもそもカフェインって何って、僕時々疑問に思ってたんですよね。こうコーヒーに興味が湧いている時に。けどそのカフェインについて調べようとすると、なんとなく科学の勉強になりそうだなって思ってちょっと敬遠していたんですけど、こう YouTube とかね、ラジオ配信をする中でちゃんと勉強しなきゃなって思って、今回ねちょっと勉強した成果を聞いてください。カフェインと聞いて思いつく商品は何でしょうか、皆さん。僕はね、エナジードリンクを思いつきました。例えば受験勉強とかスポーツのね合間に飲むとか、そんな時にエナジードリンク登場すると思うんですけど、僕もね飲んだことがあります。エナジードリンクのこう成分表を見ているとカフェインってあるんですよね。その他にもね、チョコレートやマテ茶、ガラナなどに含まれているアルカロイドなんですよ。そう、アルカロイドって何でしょうか。うん、そこからなんですけど、アルカロイドっていうと植物が身を守るために生成する毒です。他のね、害虫とかから自分の種とか葉っぱを守るため の有毒ですね。そう、その毒に薬理作用とか覚醒作用があって、医療にもねたびたび使われますけど、悪い人たちは麻薬としても使うこともねあるらしいんですよね。けどカフェインってこう麻薬のね、モルヒネやコカインなどと違って、こう犯罪を犯してまでもコーヒーを飲みたいっていうことはないじゃないですか。なので依存度はかなり低いです。アルカロイドっていうのは嗜好品が持つ覚醒作用の本体なんです。じゃあ覚醒作用ってなんだろうって、例えば生活している中で疲れを感じたことはないでしょうか。僕は時々感じますよ。あなたはどうでしょうか。それは脳内のアデノシン受容体にアデノシンという物質が結合するから疲れを感じています。まあ、簡単に言いますが、これについてね、細かく説明しようとするとかなりね込み入ったというか難しい話がね、化学式とかねいっぱい出てくるので、ここではね割愛させていただきます。コーヒーを飲むと 疲れを感じにくくなることないですか？僕仕事終わりにコーヒーを飲んで、あ、ちょっと体が軽くなったなって思うことがあったんですけど、それはアデノシン受容体に、先ほどはねアデノシンがくっついたことで、結合したことで疲れを感じていたんですけど、アデノシンの代わりにカフェインが結合したことで、こう疲れにくくなっているんですよね。そんなね、覚醒作用を持ったアルカロイドの一つカフェインは、コーヒーの苦味を作っているんじゃないのっていう話なんですけど、カフェインは先ほどもお伝えしたようにコーヒーの苦さのね3割程度しか作り上げていません。なんでこう3割程度しか作り上げてないのって言えるのって、まあ今ではこうガスクロマトグラフィーとか、こう分析するこの食材の中に入っている成分を分析する機械があるので、どことなくねカフェインは1から3割程度が苦さを担っているんだってわかるんですけど、スーパーでもねそれを感じ取ることができます。カフェイン自体もね十分に苦かったので、以前はね、あ、ずっと昔はカフェインがコーヒーの苦さを作ってるんだよって言われていたんですけど、市販されているねカフェインレスコーヒー飲んでみてください。十分にね苦いんですよ。これなんでだろうって、で調べていくと、カフェイン以外にも苦味を担う成分、コーヒーの中に入っている成分あるんだっていうことが判明して、カフェインレスコーヒーもね苦く作ることができるんですよね。で、そういうカフェインレスコーヒー、いろんなねスーパーとかコンビニで買えるので、ぜひ飲んでみてほしいです。結構ね苦いんですよね。なのでこうカフェインや様々な苦味成分がこう織り混じるというか混ざり合うことで、奥深いというかコクがあるね苦さがコーヒーで表現されているんじゃないかなっていうことをお勉強させていただきました。その中で今回のね自由研究というか、僕のねコンテンツのコンセプトですね、合成コーヒーを作るにはどうしたらいいだろうか、その合成コーヒーを作るときに入れる食材、まあ例えばガラナなのかエナジー系ドリンクなのかチョコレートなのか、ちょっとねまだ決まっていないんですけど、3割程度、その合成コーヒーの3割程度はこのカフェインが入っている食材を入れてみたいと思います。どうしましょうかね。多分僕ならエナジードリンクかチョコレートか、それかコーラかってところですかね。うん。カフェインをね含まれている食品がスーパーに置いてないかなってこう買い出しに行くんですけど、結構ねカフェイン含まれている食品がいろんな場所に売っているので、意外とカフェインって社会に浸透している成分なんだなって思って、なんとなくね感慨深くなりました。ここまで聞いてくださりありがとうございました。 Twitter と Instagram、 そして Facebook もホームページも行っております。ぜひねご覧ください。美味しい自家焙煎コーヒーを用意してお待ちしております。